途中まで来て、家路と別れるとき、私と紺碧のルートが、しばらく同じであることが判明。こんな夕暮れに、まだ親しきれない紺碧と、いきなり二人歩きをするのは、かなり照れくさい。もちろん、意識とかじゃなくって、単に私には、男と二人きりで、歩いた経験が乏しすぎるのだった。心を密かにお困りモード。お昼のクレープ心とはすっかりトーンが違ってきている。だからって気まずい調子も見せられないし、何でもない風に金井やマサジと別れては見たけれど、紺碧は気まずさを演出するような押し黙ったりはしないのだった。かといっておしゃべりすぎるというほどでもない。ツボを心得ている？それとも単なるフィーリング？まさか女慣れしている？それともただざっくばらんなおしゃべり方法？
それにしてもこんな近くに住んでいるなんて初めて知った。
気さくな調子で語りかけるので、私も次第に気楽になってくる。何でもない家族構成なんかを話しながら、隣の靴音が、カナエの時とは違って、歯切れが良いのがちょっと気になりだす。どこかで聞いたことのあるような響き。ああ、そうだ。父さんの靴音にちょっと似ているんだ。なんてまた、バカなことを思い浮かべて、そんな自分に驚いて、危うく空を見上げたとき、澄んだ秋空の酔いだから、星明かりがキラキラ瞬いているのだった。あ、夏の大三角。思わずつぶやいた。あれは、小学校の理科の自由課題で散々観察させられたから、冬のオリオン座と並んで、私の数少ない星空知識を形成しているのだ。すると紺碧は空を見上げながら、
オルフェウスの盾ごとか、
まるで独り言みたいに囁いてくるのだった。何それ？思わず尋ねたら、
琴座はオルフェウスの盾ごとが天に昇った姿なんだ。
オルフェウス？
ギリシアの歌の名手。オルフェウスは神々をも魅了するほどの歌い手だったけれど、妻エウリディケが蛇に噛まれて亡くなった時、冥界へと下って彼女を連れ出そうとしたんだ。
ああ、その話か。知ってる知ってる。振り向いちゃダメだっていうやつでしょ。
そう、その時も盾ごとの力で神々に許しを得て妻を従わせたんだけれど、どうしても不安になって振り向いてしまったら、妻を生き返らせることはついに叶わなかった。
そのオルフェウスの盾ごとがあれなの？
まあ、そういう逸話だ。
でも、なんで振り向いたりしちゃったんだろう。全然いけてない。紺碧はまた、あの、見つめるみたいな微笑みをして、覗き込んでくる。私はまた、心が赤らむようなドキリとなってしまい、動揺を隠そうとして、歩調を強めるのだった。荷物の腕をわざとらしく振ってみる。彼は、二三歩を私に付き合ってから、ようやく、
おそらく、冥界のハーデスの仕業じゃないかな。オルフェウスには、もうすぐ出口だとは悟れなかったんだ。だから、 無限に闇をさまよっているような錯覚にとらわれた。時間が永遠に引き延ばされて、つい意識がつながらなくなって、どうしても確かめたくって確かめたくって、とうとう振り向いたとき、妻は永遠に遠のいてしまった。
じゃあ、最初から振り向くまでは、冥界を出られないようになっていたってわけ？
まあ、俺の勝手な推測だけどね。
ふーん。しばらくぼんやりしていたが、私は気になるものだから。ねえ、なんでそんなに詳しいの？もしかして、星に興味でもあるわけ？
と尋ねてみた。
いや、別にない。
コンペキは、ぶっきらぼうに言葉を切ってしまった。それから、私が黙っているので、ようやく、置き去りにしたことに気づいたらしい。カナエなんかとは、対応の調子がまるで違っている。女性的でないフィーリング法。やっぱりちょっと、父さんに似ている？そんなことが頭に浮かんだら、危ない、危ない、気をつけろ。声がどこかでするような気がした。
興味があるのは、むしろギリシア神話。結構面白い話があるんだ。
ふーん、変わった趣味にしている。
でも、並列的に同じ趣味よりはいいだろう。
それは私も同意見。黙ってうなずいてみせたら、あいつはちょっとこっちを眺めて、また優しそうな微笑みをするのだった。
なんだか紺碧のペースだ。飲まれているのは私。オリジナルの文脈が溶かされて、中性的な筆記に陥っているような気配がする。それでいて悪くない。ちょっと不思議な感覚。それを悟られるのが嫌だから、慌てて。
ねえ、勉強会なんて、ちょっと出来レースっぽくなかった？
やっぱりそう思ったろう。あの二人、結託して、さも思いついたみたいに言ってみたに違いない。
そうだよね。
まあ、面白そうだからいいけどさ。要するに、最初から、あそこで落ち合うことになっていたんだろう。
なんて言われて、ようやく今頃、カナエの策略の全容を悟るのだった。
まあ、いっか。悪意のある作戦でもないし。
でも、後で休団しておかなきゃな。
もちろん、クレープくらいはおごらせなくっちゃ。
なんでかクレープ。
と、コンペキが突っ込むので、二人して吹き出した。カナエと笑っている時とは違う、不思議な安心感が心に浮かんでは、つかみ取る前に消えてしまう。そんな錯覚に一瞬とらわれては、野焼き火の煙みたいに、沸騰どこかへ流れ去る。あるいは私は、心を奪われかけている最中なのだろうか。不安がドキドキとなって、紺碧の顔を見ないように、見ないように、さも何でもない風を装いながら、買い物袋をわざと揺らしてみたり、二人の足音を、確かめているのだった。
そういえばうちの親、夕暮れの散歩道で、プロポーズしたとか、されたとか言ってたな。
紺碧は、思いついたようにさらりと口にした。私は思わず、
何？そのロマンチック街道。
と答えてしまい、
何それ？
と笑われてしまうのだった。
だって、 うちのお父さんや母さんも喫茶店で知り合ったとか。
それでロマンチック街道？
そうなの。今時ありえない設定。だから、なんでかロマンチック。
なんでかロマンチック。
と強調しながら笑ってる。
それから、まだ携帯とかメールとか普通にやり取りしていない時代だからな。
なんて、ポケットに手を突っ込みながらつぶやいた。きっと、携帯に触れてみたに違いないのだ。
そういえば、ポケベルで連絡取っていたなんて聞いたことがあるな。
何それ、ポケベルって携帯とは違うの？
うん、言葉同士を送ったりするらしい。
じゃあ、メールと一緒じゃない。
いや、もっと不便なんだってさ。
不便？
十数文字しか入れられないとか、いろいろあるらしい。それに携帯じゃないから、電話はかけられないんだ。
なんか、黎明期の予感がするね。
そうそう、その黎明期。
なんて二人で笑っている。この間、社会の授業で、文化黎明期なんて動画を見せられたばっかりだ。先生が、輝かしい時代の始まりを告げる言葉が、黎明期だと説明してからは、黎明期とロマンチックが不思議な融合を果たしているようにすら、私には思われるのだった。それから、コンペキに、携帯の機種を尋ねようとしたときに、はっと躊躇した。これから、勉強会なんか開くくらいだから、私たち、すぐにでも、メルアド交換とか、携帯番号を教え合わなければならなくなるに決まっているのだ。ちょっとした男友達のアドレスくらい入っていないわけではないけれど、今日初めて会話を交わしたような痕跡だから、伝えきれないような躊躇が潜んでいる。それで思わず黙り込んでしまったのだが、彼はそんな私の思いはまるで知らない様子で、
要するに親の世代は結構ロマンチック街道らしい。
なんて取りまとめてみせるのだった。まさかプロポーズにはバラの花束とか。私は思いを悟られないようにすぐさま話題へとのめり込む。
そんなことをいくらなんでもしないって。
コンペキは半ば笑いかけたが、なんだかちょっと首をかしげて。
いや、うちの親父ならやりかねないな。ちょっと後で聞いてみよう。
なんて改まっているので。聞いたら教えなさいよ。なんて、トントンとつま先立って先を歩いてみるのだった。なぜだかわからない。無性に照れくさかったからである。初夏の戸惑いつつも喜びを、あふれる思い走り出したくて、結局コンペキは私の家まで送ってくれたのだった。
どうせすぐ近くだから気にすんな、
なんて気さくに答えるので、私はちょっとうろたえ気味。いつもの私らしくない。そう、ありがとう。なんでもない風を装っても、どこかにほころびがあるような気がしてならない。幸い、すっかり暗いものだから、表情を読まれたりはしないんだ。でも、こんなに、家が近いところへ持って勉強会なんて開いたら、私たちちょくちょく二人ぼっちで帰宅を迎えることになるには違いない。そんな妄想が湧いてきたり みんなで集まった時のイメージが浮かんでくるので、ごまかすみたいに口笛を吹き始めたら、
あ、その曲好きなのかよ。
なんて、また紺碧に会話の主導権を奪われてしまう。私は心を弾むみたいに受け答えなんかしている。
ああ、だらしない、だらしない。すっかり心を乱されている。
どうした?しっかりしろ。帰ってこい。いつもの私。
それじゃあ、明日学校でな。
うん。わざわざ送ってくれてありがとう。
そんな別れは玄関前。私は、なんだかポカンとなって、軒明かりの下に突っ立っている。あいつの後ろ姿を見送っているのだった。あいつが角を曲がりゆく。その時、不意に振り向くので、体が熱くなるような、鼓動がドキドキして、だらしないくらいのうろたえが湧いてくるのだった。まるで恋人みたいに見送ってしまった。誤解を生んだらどうしよう。それとも、それこそが、私の希望なのだろうか。いろいろなことがとっさに浮かんでしまい、きっと私の方は、真っ赤になっていたに違いない。もちろん表面上は、さも何でもないみたいにしながら、バイバイと、さりげなく手を振ってみせるのだった。するとあいつも軽く手をかざして、そのまま後ろ姿に消えてしまったのである。
ああ、だらしない、だらしない。これじゃあまるで恋人ごっこじゃないか。こんなにだらしないんじゃ、もうどうしようもない。どうしようもないけど、どうしようもない。でも、どうしようもなくなったら、そうしたら一体どうしよう。こんなことは、母さんにも相談できないし、私はきっと夕飯に接してもお風呂に入ってもそれからベッドに潜っても今日一日このどうしようもないけれどどうしような気持ちと格闘しなければならないような気がするのだった。
ただいま。
なんて、屈託のない調子を回復してみせると、
おかえり、
という両親の声が返ってくる。かつては恋人同士だった二人が居間に行って、結ばれて、私が生まれている。急にバカなことが浮かんできて、ほっぺたが赤くなっている気がして、慌てて洗面所へ駆け込むと、顔をジャブジャブ洗ってみるのだった。明日、何でもない風に、紺碧の顔を見られるだろうか。そしてもう、勉強なんか上の空、机の前に座って、そっと日記帳を取り出して、こうして、今日一日の出来事を、物語みたいにして語ってみるのだった。すると記しているうちに、ますます、あいつのことが気になってくる。私のノートには、夢見るような希望の落書きや、詩やら和歌やらが、行間を占有しているはずだった。合間合間には、屈託のないイラストが、子供じみた様相で、描かれているばかりだった。まるで、夢見心地のノートブック。その内容が、これから大きく調子を変えて、恋の物語へと移行してしまうのではないかしら。そんなことを考えて、大いにうろたえながら、あるいは、何でもないことだなんて、心を落ち着けようとしながら、私は湧き起こる不思議な感情を決してないがしろにはせず、ごまかさずにこうして記してみるのだった。ここには私のすべてが記されているから、私はこの中でだけは嘘をつかないんだ。それにしたって、私は記した落書きと一緒になって、また、今日の出来事を回想してしまう。だんだん、まぶたが重くなるまで、だらだらだらだら回想しているのだった。そうして最後に一つだけ。何が矢口紺碧だ。変な名前じゃないか。変なやつ。変な名前。変なやつ。変な名前。私は何度も何度も心の中で繰り返してみるのだった。終わり。